1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は民間宇宙飛行士、そして民間宇宙ステーションがこれからかなり盛り上がっていく、そんな楽しみが増えたニュースお話ししていきたいと思います。宇宙飛行士といえば若田宇宙飛行士。若田さんは2024年3月に JAXA を退職されて、その後どうなるかってなっていたらアメリカの宇宙企業に入っていく、そんなニュースが出ていたので、一体どんな背景があるのか僕なりに整理してみました。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月9日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1278話目を迎えるというところで、基本的には1話完結でお話ししてます。ぜひですね、気になるトピック、気になるタイトルから聞いていただけたら嬉しいです。前回はネイチャー論文として銀河の中心にある巨大なブラックホールの話をしました。最近ブラックホールに関する記事をちょっと書いていたりもするので、こう頭の中の整理としても、こう最新の研究見るのはすごい面白かったなというような、そんな印象でしたね。で、まあそんな感じでいろんなパターンでお届けしてるんですが、今回何をお話ししようかなと思ったら、ちょっとこれね、収録の直前に急遽変更しました。今回お話しするのは JAXA を退職された若田宇宙飛行士ですね。若田光一さんがアメリカのアクシオムスペースの社員になったと。社員というか、CTO 最高技術責任者ですね、になったっていうところのお話が出ていたので、こちらをお話ししていこうかなと思います。いや、すごい。あ、そうそう、何の話しようと思ってたかっていうと、まあ、結構2つあって、1個はブラックホールの写真撮ったっていう話のアップデートバージョンみたいなのが出てたので、その話をしようかなと思ったりとか、あとは日食の話とかもしようと思ってたんですよ。で、なのでツイッターでガマオさんからね、いつも聞いてくれてるんですけど、ガマオさんから、いや今日は絶対これだみたいな、なんか最近予想を立ててもらっていて、ね、なんかどっちも外しちゃって申し訳ないんですけど、ちょっとこの話はしないとなと思ったんで、お話ししていこうかなと思います。予想はめっちゃ合ってましたね。でですね、今回これ、まあ、3月末をもって JAXA を退職した若田宇宙飛行士ですね、もう日本の宇宙飛行士といえばっていうような存在の方が退職してどこ行くんだろうみたいな話、ポッドキャストでしてたの覚えてますか？これまあエピソードで言うと1265話か、3月の27日にお届けしている内容になるんで、ぜひねそちらも聞いていただきたいんですけど、そこでまあまだ会見とかをする前の状態で、やっぱ民間宇宙飛行士とかそういったところの推進とかで行くんじゃないかなって話したと思うんですよ。まさにそれが動き出したっていうのが、なんか目の前で見れてちょっと嬉しかったなっていうお話ですね、今回は。アクシオムスペース。ここの会社はこれまでまあいろんなのやってきてますね。まあ、例えば今回この若田さんが参加するっていうところになったきっかけの一つが、世界初の民間宇宙ステーション、アクシオムステーションっていうのをこう展開していくっていうところに貢献するっていうお話だったりとか、あとはまあアクシオムスペースが軸になって宇宙ステーションに滞在するっていう、まあプランというか実験のこうアテンドみたいなのがされていたりとか、宇宙飛行士、民間の宇宙飛行士を宇宙に飛ばす、そして宇宙空間で何か実験をするっていう、まあいわばこれまで宇宙飛行士が一般的にやってきたことを民間に移していこうっていうのを推進しているのがアクシオムスペースのこう軸の一つとしてあるわけですね。 で、まあ、そんな中で、今回、若田さんは、こう、アジア拠点になるのかな？アジア地域における宇宙飛行士兼最高技術責任者として迎え入れられたと。でもまあ、適任なんですよ。日本国内だけじゃなくて、まあ、世界全体で見ても、ここまでこのポジションにマッチしてる人ってやっぱいないんじゃないかなって思うぐらい、ぴったりな人選だと僕は思うんですよね。まあ、若田さんって、日本人の最長国際宇宙ステーション滞在記録っていうのを持っていて、あと重要なのは、今、こう、宇宙ステーションで実験をしてる人たちっていうのは、宇宙ステーション上で何をするかっていう、まあそこを主に担当されているわけなんですけど、若田さんの場合は、宇宙飛行士30年近くやってるわけですよね。30年ちょっとか。僕が生まれた時にはもう宇宙飛行士だったってなっていて、で、国際宇宙ステーションのこう船外プラットフォーム、なんかこう宇宙ステーションにある日本のモジュールの外側のこう建設とかっていうのに参加していたっていうのが、まあ、大きな経歴としてあるわけですね。これ僕が宇宙の研究してる時に使っていた観測装置とかも、若田さんが日本のモジュールの外側にこう取り付けたとか、実はそういう背景があったりして、個人的な親近感湧いてるみたいな話を勝手にしてたわけですよ、1265話で。で、今回の話が出て、いや、これ適任じゃんと。つまり、これから国際宇宙ステーション2030年までっていう予定になっていたと思うんですけど、まあ、この運用がバーッと続いていくと。で、それが終わるわけですね。で、それが終わった後の世界っていうのに、どういう世界が広がっていくのかで言うと、民間の宇宙ステーションっていうのが台頭してくる。っていうふうに考えられています。だからもうそれがプランに含まれてますね。まあもう今老朽化もしてるし、設備ある程度こう限界があると。ね、こう運用してて、中の Windows のパソコンの話とかも結構、仕事でやってたことあるんですけど、もう老朽化だみたいな 感じだったので、まあそういうところも考えて、こう世代が変わっていくっていうフェーズなわけです、今は。で、それで民間の宇宙ステーションっていうのが出来上がっていって、今はなんか国際宇宙ステーション一箇所の中でいろんなことをやるってなってるけど、もっとこう生物調査に特化した宇宙ステーションみたいな、実験ルームみたいなのが打ち上がっていったりとか、滞在目的のステーションだったりとか、まあいろんなものが出てくる。まず目的に応じた宇宙ステーションがどんどん増えていくっていうイメージですね。そんな中でアメリカのアクシオムスペースもこの民間宇宙ステーションっていうのを展開させていこうとしているっていうところで、若田さんに白羽の矢が立ったっていう状態なのかなと思ってますね。で、まあ当時というか、この間の3月のこう会見の時に、今後やっぱ宇宙活動民間で行きますみたいな話してたところが、まあ、なんていうんですかね、布石になっていたというか、伏線回収みたいなね、感じになっていたのかなと思うんですけど、なんかこう、素敵な一歩を踏み出されているなっていう感覚になりました、個人的には。いや、これからね、やっぱ民間宇宙飛行士どんどん出ていくし、宇宙ステーションもどんどん増えていくしっていう世界の中で、若田さんがいるおかげで、アジア太平洋で広げていく推進力っていうのも多分かなり増していくし、で、それのおかげで日本もやっぱりそこにこう距離感が出ないような状態で進んでいく可能性もやっぱちょっと増えると思うんですよね。なので、ちょっとこれからの民間宇宙ステーションおよび民間宇宙飛行士の展開、もうちょっと注目していきたいなと思いました。まあ、そんな感じで今回は、以前紹介した若田宇宙飛行士 JAXA 辞めて何するんだろうの新しい情報が入ってきていたので、こちら紹介させていただきました。何かまた情報あったら僕の方でピックアップしてお届けしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、 または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。明日は、まあ、ブラックホールの話しつつ、ちょっと日食の話も触れたいかなと。 Twitter でいろんな日食の動画とか出てるんで、皆さんチェックしてみたら面白いかもしれないです。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。